ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今月はたくさん質問をいただいております。皆さん ありがとうございます、はい。その中から今日は松井清さんのご質問を、ご紹介します。秘密保全法案に強い危惧を持っています。でもマスコミは報道の自由や知る権利といった自らが不利益になりそうなポイントでしか危機感を表明していないように思います。一番危険なのは治安維持に関する情報の秘匿化ではないかと思うのです。原発に関する情報もみんな治安維持上必要だから、みんな秘密にしちゃえというふうに際限なく拡大されていく懸念大です。治安維持法の再来にもなりかねないのではくらい怖いことだと思っています。ぜひこの悪法の正体を徹底的に暴いてください、という秘密保全法案についてのご質問ですね。松井さんは悪法とまで言っておりますが、
まあ悪法でしょうね、これは。これはあの国家安全保障会議というのをね、安倍総理は作りたいという、はい、そういう考え方を持ってるわけですね。で、国家安全保障会議を作ったら、特にアメリカあたりからの要求が強いんだと思いますけども、はいはい、特定の秘密、国家秘密、はい、まあ、国家機密といった方がいいんですよね、はい、そういうものがその外部に漏れたら困る、うん、そのアメリカと日本の政府だけで共有するもののはずなのに、それが漏れてしまったら困るというようなこと、はい、それから日本の国でも外交案件でどこかの国と外交交渉をやっているのに、その内部外交交渉の手の内がですね、明るみに出てしまいますと、うん、その外交上非常に不利益になる、うん、というようなこととかですね、はい、まあ、そんないろいろその国が持っている秘密情報、これをですね、やたらと外部に漏らしてはいけないと、うん、でそれがないと国家安全保障会議というのはですね、成立しないということで、はい、国家安全保障会議を作るにあたって、どうしてもこの特定秘密保全法案というのをですね、うん、通したいというのが、うん、あの今の安倍政権の考え方なんですね、うん、はいはい、もちろんこれまでには日本にはあの国家公民法とか地方公民法という、公民法というのは法律があって、はい、公務員というのは職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないという規定があるわけですね、はい、だから公民法でこの秘密を漏らした場合、漏らした人とそれからそれを情報を受け取った、つまりそそのかしたということで、うん、共犯としてですね、はい、処罰できるということは、かつて毎日新聞の西山記者が逮捕された、うん、西山事件というので分かるように、はい、従来の法律でも公務員法でもできるわけですね、うんうん、でも今回なぜじゃこの秘密保全法案というのを作るかというと、はい、もっと懲役10年というね、非常に重い罰を科す、うんうん、まあ、それだけその秘密が漏れることに危機感を持っているという、政権としてはもっと厳重に秘密を管理しないといけないと。このままだと公務員がですね、重要な秘密を漏らす危険性があると。だからそれはもう重い処罰で規制しないといけない、まあ、こういうふうに考えているわけですね。でこれはあのきっかけになったのは、はい、尖閣諸島の近くで中国の漁船がですね、 日本の海上保安庁の船ですねに衝突をする映像が YouTube に流れたことがありましたよね、うん、
ありましたね。
これはその海上保安庁の職員が撮っていた映像を YouTube に流したわけですね、
はいはい、
これはまさにその国しか本当は知らない秘密をですね外部に漏らしてしまったという案件だったわけですけども、
はい、
まあ、あれに危機感を抱いたというか、あの事件をきっかけにこの秘密保全法案を作った方がいいという考え方が出てきたと言われてるんですね、
うん、より強固にした方がいい。
そうですね、
はい、
で、まあ、処罰規定を非常にきっちり設けると、
はい、
つまり従来の公民法よりももっと重い、うん、あの重罪にするという、まあ、いうことなんですね。で、はい、もちろんメディアからはですね、報道の自由とか知る権利に制限になるから反対するという声が非常に強い、
うん、
でそのことを、一応、まあ、考えて国民の知る権利とかね、
はい、
報道の自由をこれは犯そう犯ではありませんという一部を入れますよみたいなね、
うん、
妥協案を出してますけども、
そうですね、
そんなものはね全く何の保証にもならなくて、
はい、
実際にやる気になればどんなんでもですね理由をつけてね、
うん、
まあ、秘密を漏らした公民と、
うん、
それからその秘密を受け取った基本的にはメディアですよね、
うん、
普通の人が情報を手にしたからといってですねあんまりそれを公表する手段を持ってないので、
はい、
もちろん最近ではネットとかいうのがあるので、
うん、
まあ、ネットを通じてとか YouTube とかそういうので公表するのが道はありますけども、
はいはい、
まあ、基本的にはメディア、テレビだったり新聞だったりするわけですね、
うん、
あとラジオでインターネットとかこういう、まあ、いくつかのメディアにそれが、まあ、流れる可能性があるということで、
うん、
こういうことを安倍政権としてはやりたいということで、かなりこれはね強い意志でもってこれやる気なんですよね。ただメディアを中心にして、
はい、
国民の反対は結構強いので公明党がちょっとねやっぱり慎重な構えでそうすんなり乗れないというような感じを見せているので、公明党がうんというようななんか取引材料をおそらく持ち出して、
はい、
それででも通すとうん、いうことになるんじゃないかと思うんですね。
なんかあの感じるのは、うん、これまでよりもちょっとこう罰を重くするという法案になるわけですけれど、
うん、
なんかそれによってこうより政府がなんか隠蔽体質がもっとこう強固になるような、
それはそうですよね。今までだと、
はい、気がするんですが、
公務員の中から
はい、
あの内部告発というね、
はい、
そういう手もあったわけですよね、
はい、
だから、まあ、場合によっては公務員が内部告発をする、まあ、匿名によるものであれ実名であれ、
うん、
そういう道もあったわけですけど、
はい、
今度それをやっちゃうとですね懲役10年持っていかれると、刑務所に10年入ってなきゃいけないということになるとですね、はい、人間やっぱそれは相当覚悟しないとやれないことですね。だから、まあ、ほとんどの場合はおそらく黙ってしまうでしょ
う。
だから口を封じるには、まあ、持ってこいでしょうね。でこの治安維持法というの再来にもなりかねないというこの松井さんの懸念ですけども、
はい、
まあ、あの要するに国家が持っている秘密を国民には全くその知らせないで、知らせた人はですね罰するという点で言うと、
うん、
まあ広い意味で言うと治安維持法に近い形になるかもしれないですね。治安維持法ではもうちょっとね、うん、もっと厳しい法律でしたからね、
うん、まあ、すごいひどい法律でしたよね、
それはもう何でも治安維持法違反で捕まえることができましたからね、
はいはい、
まあ、今回はその秘密の情報を漏らした人ということが限定されるわけですね、
はい、
まあ、そういう意味でもしかし拡大解釈してですね、まあ、政府に反対する人たち、政府の意見とは違う立場の人たちを その引っ掛けることはですね、うん、まあ、将来的にできる可能性があるんで、うん、まあ、こういうね、なんていうかな、透明性をできるだけこうなくしていこうとするような法律というのはね、決していいもんじゃないんですよ。
そう
です ね、できるだけね、国というのは透明性を確保して国民の前にできるだけ明らかにして、何でも決めていくというね、
はい、
それが民主主義社会の原則だと思うんですよね。これはもう今回の場合はその全く正反対で、できるだけその国家の秘密をですね、拡大解釈して広く取って、うん、でそれをちょっとでもそれに違反した人間は懲役10年というね、最高刑は懲役10年という、まあ、処罰でもって取り締まっていくと、
はい、
いうことになると、当然その受け取る側のメディアの側の人間はそそのかしたということで、うん、教唆犯ということでですね、逮捕される、共犯として逮捕される、うん、ということになるとですね、やっぱりちょっとね、嫌な世の中になります ね、
そうですね、
これが通るとね、
どうも不透明になりますね。
透明だし、なんかね、おそらくもう公務員が本当にビクビクして、
はい、
何もものが言えなくなる、
うん、
で、まあ、新聞テレビメディアの仕事っていうのはですね、公務員がオープンにしていない情報というのはあるじゃないですか、
はい、
それをどうやって取り出すか、それをスクープするかということを、うん、日夜励んでるのがメディアの記者の仕事なんですね、うん、
はいはい、
だから真っ向からもうこれはメディアの仕事の手を縛るものなんですよ、
うん、
この法律はね、うん、だって僕らはそうだったけども、僕らは日夜公務員法違反を犯してるという自覚ありましたからね。
あ、
だって公務員から話を聞かないと重要な情報は取れないわけでしょ、
はい、
例えば警察な警察、
はい、
内部の捜査情報っていうのを聞くにはですね、警察官しか聞くしかないじゃないですか、
うんうん、そうなりますね、
ね、それで夜打ち朝がけで極秘に聞くわけですよ、
はいはい、
でもそれがこれからはですね、重大なその秘密保全違反ということになるとですね、うん、まあ口が固くなるわね、今までよりはずっと。
そうです
ね、それやりにくくなるね。
あと、まあ国民の私たちもやっぱり全然こう知りたい情報が知ることができなくなる。
まあそうでしょうね、
はい、
うん、まあ、そういう非常に民主社会に逆行する法案なので、
うん、
これはもう少し国民もマスコミにもね、
はい、
やっぱり足並み揃えて反対をしなきゃダメだ。
でももう秋の臨時国会が、10月5日から始まっていますので、
まあ出てくる可能性ありますね、
はい、
問題はだからね、まあ、公明党にかかってますね。
ああ、公明党に、
うん、公明党が賛成するかどうか、
はい、
ただ衆議院ではおそらく日本維新の会がを取り込めば衆議院は通るね。問題は参議院ですね、うん、参議院ではおそらく公明党が離脱すると難しいんじゃないですかね、
うん、
まあ、公明党は逆に言うと存在意義を問われると、君たちは一体何なのね、
うん、
いうふうに存在意義を問われることになるでしょうね、
うん、
おそらく自民党の中でもですね、
はい、
内部で反対する人も僕はいると思いますからね、この件に関しては。だから、まあ、国会でどういう審議になるのかちょっと見守っていきたいですね、これはね。
そうですね、うん、まあ、でも確かにこうちょっと危険な匂いがする法案っていうことには間違いないですね、うん、
間違いないですね、
松井さんありがとうございました、はい、では次回も豊越さん、
はい、
よろしくお願いします、はい。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。 また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。